恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
さあ、それでは今日も、聖書から学びたいと思います。一人ではできないことが二つあります。一つは結婚すること。これは一人ではできません。もう一つはクリスチャン生活を送っていくことなのです。私たちがイエス様を信じて生きていくとき、一人ぼっちではおられないのです。どうしてもクリスチャンの仲間、また教会の交わりが必要です。皆さんにとって教会とはどんなものでしょう。なぜ皆さんは教会に来られるのでしょうか。教会に何があるんでしょう。この春も私たちの教会から何人もの方々が県外へ出て行かれました。その場合に牧師の大切な仕事の一つは、その移られた先で良い教会を見つける手伝いをすることです。この春の教会紹介は実に幸いでした。それぞれが移られた先のその住まいのすぐ近くに、理想的な私が心から推薦できる教会があったからです。動物には群れる動物と単独で行動する動物がいますが、イエス・キリストを信じる人は決して単独ではおられない存在なのです。仲間なしではおられないのです。私は一人ぼっちでイエス様を信じて、一人で信仰生活をしていくという人がもしいたとしても、次第にそれは難しいということに気づくでしょう。不可能なのです。イエス様を信じて、イエス様を愛して、イエス様を求めていくとき、その結果、どうしても他のイエス・キリストを愛する人、信じる人と一緒に集まっていかなければおられない状態に導かれていくからです。また私たちがイエス・キリストを救い主と信じるということは、決して自分の力で、自分の決心ではできえないことです。それは神様の側から様々な働きかけがあって初めてできる、まさに神業、人間の技を超えているのです。読んでいただきましたヘブル人の手紙の3章の1節。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、ここに天の召しに預かっている、天、これは神を指しています。神様の召しに預かっている、神様の側から召し出されて、呼び出されて、初めて私たちは生ける誠の神様に出会うことができます。先日も皇室主催の園遊会の模様がニュースで報道されていました。天皇陛下と言葉を交わすいろんな有名人のですね、方々の、ユーモラスなやりとりなんかも報じられていました。ああいう場面を見て、私もあそこに行って天皇陛下と話をしたいと思っても、これはできません。なぜなら、これは召しがなければあそこには行けないのです。すなわち、天皇からの召し、招待がなければ園遊会はお金を払ってでも行こうとしても無理なのです。私たちが王の王、主の主であられる唯一の誠の神様と出会い、語りかけることができるのも、まずは神様の側からの召し、呼びかけが、呼び出しがなければ不可能なのです。この 神様からの召し出し、呼び出しにあって、その呼び出しを受けて集まった者たちの集まりのことを聖書は教会と呼ぶのです。なんとなく日本語の翻訳の教会っていう言葉が教える会とあるので、何か教会っていうと教室のようなそういう雰囲気、ニュアンスを持つのですけれども、実際の教会を指す聖書の言葉はエクレーシア。エクレーシアといって、この意味は神によって呼び出された者たちの集まりという意味です。ですから、これは教会、どう建物です。建物は大したことではありません。問題ではなくて、この神様から呼ばれて集まった人の群れが、それが教会です。それがどんなところに集まろうが、公園や砂浜で集まっても、そこに教会があると言えるのです。すなわち、教会とは、神様が呼び出されて、神様によって建てられ、神様によって支えられる、神様の教会。教会とはそういうものです。さて、今私たちがずっと順番に学ぼうとしている、このヘブル人への手紙。とても、とっつきにくくて、少々難解なこれは手紙ですので、今日初めて教会に来た方は、突然ヘブル人の手紙、なんていう難しい話と思うかもしれませんけど、ぜひですね、聖書ってそんなに難しいところばかりではないので、ただ、たまたまこういう難しいところを今取り上げているということで、忍耐して何か一つそこから得るものがあったら感謝なんですが、このヘブル書は、その全体を通じて、イエス・キリストが全てに勝るお方であることを告げている本です。そして私たちは第一章で、イエス・キリストは預言者に勝り、御使い、天使に勝るということを見てきました。今日のところでは、イエス・キリストはモーセに勝るということが描かれているのです。モーセ。十戒というあの映画をご覧になった方もいるでしょうが、イエス・キリストよりもさらに1400年も昔に登場した神様によって建てられた指導者。今日のところで2節ご覧ください。モーセが神の家全体のために忠実であった。モーセが神の家全体に忠実であった。これは実は明らかに旧約聖書の民数記。12章の7節の言葉からの引用なのです。民数記の12章はどういう場面かと言いますと、このモーセのお姉さん、女預言者と言われたミリアム、そしてお兄さん、アロン、神に選ばれて素晴らしい働きをしたアロン、モーセはその弟にあたるんですが、なんと、このお姉さんのミリアムとアロンが二人して、どうも弟のモーセは生意気や。あのモーセをなんとかこう足を引っ張ってやりたいというそんな思いに駆られてしまったのです。なぜかというと、モーセばかりが脚光を浴びて、イスラエルの民の指導者として立てられて、人々の前で、本当にですね、目立つ働きをしているわけです。それを見て、特にお姉さんのミリアムの心の中に妬みが起きてきたんです。兄弟の間であっても妬みって起こるんです。妬みっていうのは遠い存在には起こりません。近い存在に妬みが起こるんです。そして、私たちだって神様のお言葉をいただいてるんだから、私たちだってみんなの前で人々に神の言葉を語ることができるはずだ。なのに、モーセばっかり目立ってる。私たちだって、モーセみたいにスターのようにですね、人々の前で脚光を浴びられるはずだ。皆さんも、妬みを覚えた経験というのは誰もが持っているでしょう。もしも私たちが誰かに妬みを覚えると、その人が受けている称賛、評判が、なんだか 私の代わりに私の受けるはずの評判を盗み取ってるような、そんな気持ちになって、あの人のおかげで私が受けるべき賞賛が奪われている。そんな風に考え始めると、妬みは次に憎しみに変わります。憎しみが生じてくると、今度は、その人の何かスキャンダル、何か非難すべき材料を見つけて、その足を引っ張ってやりたい、みんなの前で恥をかかしてやりたいっていう、そんな思いに駆られてしまうものです。非難をしようとして探せば、人間は誰しも叩けば埃が出てくるものです。ミリアムとアロンはすぐにモーセの非難すべき材料を見つけました。それはモーセがチッポラという不主人の女を自分の妻にしているという、そのことに目を留めたのです。イスラエルの民でも、民ともあろう者が、イスラエル民族以外の女を妻としている。これは許せない。これは指導者として恥ずべきことだとですね、今まで何ともなかったのに、そのことを持ち出してきて、非難をしたというのです。モーセは、自分の兄弟たちから非難を受けたとき、それは辛い経験だったでしょう。反論しようと思えば、いくらでも反論することはできましたが、モーセは黙っていたんです。返事をしませんでした。自己弁護をしようとはしませんでした。これはとても賢いこと。なぜそうできたか。それは、すべてを正しく裁くことができる、生ける誠の神様がおられるということを信じていましたので、全部神様に任せていたのです。自分で反論しなくても、神様が正しく裁いてくださると信じていたので、彼は黙っていました。だから、モーセのことを、その民数記の12章では、彼は地上の誰にも勝って、非常に謙遜であったと書かれていますが、モーセの謙遜さはそこにあったのです。すべてを神様に任せることができた。ところが、ミリアムとアロンがモーセに非難をしたとき、モーセは黙っていましたが、実はもう一人、その非難の言葉を聞いている存在があったのです。誰ですか？主はこれを聞かれた、と、そこに短く描かれています。主はこれを聞かれた。私たちが誰かのことを非難をしたり、誰かの上げ足を取ったり、誰かの陰口を言うとき、いつも覚えるべきです。主はこれを聞かれた。そして主は突然、モーセとミリアムとアロンを呼んで、そしてこう語りかけました。私の言葉を聞け。もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る。しかし私のしもべモーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである。彼とは私は口と口とで語り、明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れずに非難するのか。モーセは私の前科を通じて忠実なものであると神様から称賛をされたのです。モーセは神の家と呼ばれるイスラエルの民に仕えてひたすら忠実に働いてきました。エジプトから脱出したイスラエルの民は数十万、いや合計で百数十万いただろうと言われます。皆さん、百数十万人の民を率いて、荒野を旅する、砂漠地帯を旅していくということが、並大抵のことではなかったこと、それは、わかることでしょう。それも、なんと約束の地、あのパレスチナの地まで行くまでに、40年かかったわけですから、40年間もの間、百数十万人の人たちをリードしていくっていうことが、 どれほどのストレスをモーセに与えたか。彼はしかし、神の選んだこの民、神の家と言われるイスラエルのために忠実に仕えていたのです。しかしそれに対して、イスラエルの民は実に不忠実でした。ことごとに反抗的で、不平不満、つぶやきばっかり。神も指導者モーセにも服従することを常に拒んできたイスラエルの民でした。しかし、彼は耐えて仕え続けたというのです。モーセは神の家に仕えて誰よりも忠実なしもべとして働き続けました。ところがです。このヘブル書の記者は思いがけない展開を私たちに見せるのです。3節。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。モーセは神の家にしもべとして忠実に仕えました。しかしイエス・キリストは神の家に仕えるものではなくて神の家を建てるものだというのです。そして家よりも家を建てるものの栄光は大きい。そしてイエス・キリストはそれだけではなくて神の家を忠実に治めるお方だ。神の家に忠実に従うしもべではなくして治めるお方だ。だから、不思議な展開です。だから、神の家を建て、神の家を治められるイエス・キリストは、モーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいお方だとして、今日のところでは、イエス・キリストはモーセよりも偉大なお方だという展開を私たちに見せるのです。モーセが仕えた神の家とは、繰り返しですが、イスラエル民族を指します。神様は多くの民族の中から、なぜかアブラハムを選び、アブラハムから出てきたイスラエル民族を特別に選びました。それは、イスラエル民族が特別優れた民族だったからではなくて、特別強力な民族だったからではなくして、多くの民の中で本当に小さな無力な存在だったというのです。しかし、このイスラエル民族を通して、神様はご自分を彼らに示し、ご自分が本当におられること、人間が作った神々ではなくして、人間を作ったこの全宇宙を作られた目には見えない唯一の誠の神様がおられることをイスラエル民族に見せて、体験させることによって、このイスラエル民族を通して、今度は全世界に唯一の誠の神様がいますよ。この神様を私たちはみんな信ずべきですよ。みんなこの生ける誠の神様に立ち返るべきですよ、と述べ伝えるはずだったのです。そのために神はイスラエル民族を選ばれたのです。ところが、イスラエル民族は、この選びの目的を誤解してしまいました。すなわち、神様は私たちだけを選んでくださったんだ。私たちだけが選びの民で、他の者たちはそうじゃないんだ。私たちだけが神様を知り、神様の祝福を受けることができる特別な民族なんだ、と、神様の祝福を自分たちのためだけに、抱え込もうとしたのです。そこで、神様は新しい選びの民、神様は新しい神の家と呼ばれる、神の家族と呼ばれる新しい民を呼び集めることにされたというのです。それが、新約聖書を見ると、霊のイスラエル、霊的な意味のイスラエルと言われるクリスチャンの群れ、教会だというのです。 教会を神様は全世界から呼び集めて、すなわちクリスチャンを呼び集めて、そこに新しい神の家を作っておられるというのです。今日のところの一番最後のところ、6節の最後のところに、私たちが神の家なのですとあります。私たちが神の家なのです。イエス・キリストは地上におられたとき、わずか33年間の地上の生涯でしたが、イエス・キリストのそれまでの、その30歳になるまでのお仕事は大工でした。お父さんヨセフの仕事を引き継いだんでしょう。大工としてイエス・キリストは働いておられました。しかしイエス・キリストは今、天に帰られて、今もなお、まさに大工の仕事をしているというのです。すなわち、今もなお神の家を建て続けておられるというのです。聖歌の159番、旧聖歌の200番に、教会の賛美がありますが、そこに、見よ神の御殿の、この3番、3節ですね、お開きになった方、ぜひですね、一緒にちょっと歌ってみたいと思うんです。目に見えぬ宮を。目に見えぬ宮を立て上げる神は呼び止めし寄せ贖がない清めて屋根とし壁とし床ともなしたの不思議な海なり。まさに今日のテーマに沿った歌詞です。目に見えぬ宮を建て上げる神は、呼び戸を召し寄せ、贖い清めて、屋根とし壁とし床ともなしたも、くしき匠なり。神様は、なんと私たち一人一人を家として、そしてそこに住んでくださる。私たちをまた神の家族の中に迎え入れてくださる。これは実に驚くべきことです。驚くべき幸いです。私たちは聖書によれば生まれながらに悪魔の支配下にあったと言われています。生まれながらの滅びの子、怒りを受けるべき怒りの子。また、ヘブル書の2章のところでは生まれながらに死の恐怖の奴隷の状態になっている存在。しかし、神はそんな私たちを罪の中から、悪魔の手の中から、その支配下から解放し、死の恐怖から解き放って、なんと神の子供とし、神の家族の一員としてくださり、神の家の屋根とし、床とし、壁としてくださる。そして、生ける誠の神様を、こんな私たちが、アバ父よ、お父ちゃんと呼ぶことができるものにしてくださったというのです。ですから私たちにとって、神の家と呼ばれる教会に加わるということ、神の家、教会の一員であるということは、決してどうでもいい小さなことではないのです。パウロ。もともとは、教会を迫害し、この地上から教会を撲滅することが、自分に与えられた、神から与えられた使命だと信じきったパウロは、ひたすらクリスチャンたちを迫害し、クリスチャンの群れを蹴散らし、多くの者たちを牢屋にぶち込む、その急先鋒として働いていました。しかし、エルサレムからずっと北にあるダマスコという大きな町にも、クリスチャンのグループがあるということを聞いて、怒り狂ったパウロは逮捕状を取ってダマスコに、そのグループを潰すために向かったのです。しかし、ダマスコ途上の本当にすぐ近くで、なんと、 十字架で神を冒涜する者として処刑されて死んだはずのナザレのイエスにそこで出会ってしまうのです。すなわち復活されたイエス・キリストにパウロは出会ってしまいます。そしてその時イエス・キリストはパウロを呼ぶのです。パウロの元々の名前サウロ。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。どうして私を迫害するのかというイエス・キリスト、復活のイエス・キリストの言葉を聞いたとき、パウロは自分がこれまで正しいと思ってやっていたすべてが間違いであったこと、すべてが崩れ去るのを知ったのです。それだけではなくて、彼は大変なことを学んだのです。すなわち、彼が迫害していたのは教会です。クリスチャンです。ところがイエス・キリストはどうして私を迫害するのか、すなわち教会、クリスチャンとイエス・キリストは一つであることを知ったのです。一体であることが知らされたのです。こうやって迫害者であったパウロはひっくり返ってなんとクリスチャンになってしまいます。そしてクリスチャンになったパウロは何とかしてクリスチャンの群れ、教会の仲間に加わろうと努力します。なぜなら教会の仲間とキリストは一つであることを知ったから、仲間に加わらなかったらキリストにつながることはできないとパウロは知ったので、何とかして仲間に加わろうとしますが、クリスチャンたちはほんのこの前まで自分たちを捕まえ殺すことが使命だと思ったあのパウロが仲間に加わりたい、クリスチャンになった、そんなに簡単に変わるはずはない。何か一網打尽にクリスチャンたちをのリストを作って逮捕するためのスパイにでもなろうとしているのに違いないと警戒して、みんなイエスのパウロを迎え入れようとしませんでした。しかしパウロの証を聞いたバルナバは、確かにこのパウロはイエス・キリストに出会って本当に生まれ変わったのだということを知って、バルナバが仲間に入ることをですね、助けるのです。皆さん、もしもあなたに家がなかったら、まあ住む家がなければホームレスです。でも、建物ではなくして家族がなかったらどうですか？自分に愛する家族がいなかったとしたら、私たちは本当に寂しい思いがします。私は時々考えるんです。私より先に家内が行ったらどうしようと思うんです。家内に先に行かれたら私やっていけません。家内なしにはとてもとても生きていく勇気が湧いてきません。ですから家内にいつも言ってるんです。絶対に先に行くのは許さない。しかし家内は、いいえ、あなたより先に行かせていただきます。もしもお前が先に行こうとしたら、ほべたをパパーンと叩いて、許さーんと言ってですね、絶対に許さんからとですね、言ってあるんですけど、でもこれだけはわかりません。男っていうのは本当に、まあ、すべてとは言いませんけど、大体において男っていうのはどうしようもない存在で、奥さんに先に行かれるとその後の男の姿は本当に見る影もありません。逆の場合はご主人が先に行くとええと思うぐらい元気になる奥さんをよく見ています。もちろんみんなではありませんので一般的な話として聞いてほしいんですが、本当にですね、家族がいなかったらどんなに辛いだろうと思うのです。しかしです、どんなに肉の家族がいなくても、霊的な意味の家族、クリスチャンの仲間、神の家族がいなくなることはありません。そしてその存在がどんなに大きいものか、私には主にある兄弟姉妹がある、主にある兄弟姉妹の群れである教会があるということが、どれだけ大きな祝福であるか、私たちは よーく覚えていたいのです。6節の初めにこうありました。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。キリストは神の家を愛し守り育ててくださる、忠実に神の家クリスチャンの群れを治め守り愛していてくださるお方。エペソ1章23節には、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。教会はキリストが満ち満ちておられる素晴らしいところ。しかしもちろん神の家と呼ばれる教会も許された罪人たちの集まりです。あまり教会クリスチャンの群れを理想化するとこれまた危険です。教会の中にも様々な問題があります。欠点があります。失敗があります。難しいことがあります。ことに難しい人の存在があります。神様が召し出された人々の集まりですから、神様はいろんなタイプの人を召してくださるのです。そして神様の知恵だと思います。あなたにとって難しい、どうにも付き合いにくい存在が教会にいるということは、これは神様の知恵です。人は人によって磨かれるとありますから、そのような存在こそがあなたを磨く、まさに宝石のような存在なのです。しかし時に、教会の交わりが面倒に思えたり、教会での献金が負担に感じたり、奉仕が厄介に感じられたり、時間の無駄のように感じたりすることがあるかもしれません。私もクリスチャンになって数年後のことでした。すべてが虚しく思えた時がありました。もうクリスチャンに会うのは嫌だと思ったことがありました。なんだかクリスチャンでいるということが窮屈に覚えて、なんだか無駄なことばっかりやってるようなそんな思いになって、ある日、やめたやめたと思ったんです。もうやめた。クリスチャンであることをやめようと自分で決心をして、ある日曜日、礼拝に行くのをやめて、まあ何事も極端なんですが、教会に行く道から別の道をたどって、今まで入ったことがなかったパチンコ屋に飛び込みました。そして礼拝時間中、パチンコ台の前に座ってパチンコのレバーを一生懸命弾いていました。私はそれで、ああやっと教会から解放されて、ああせいせいしたと思ったでしょうか。礼拝の時間にパチンコ弾きながら自由になったかというと、楽しくなかったかというと、なんと虚しくて虚しくて、寂しくて寂しくて、どうしようもない思いに駆られて、ああ、教会から離れる、教会のクリスチャンたちから離れるっていうことは、こういうことなのか、とですね、つくづく思わされて、方法の定義で、教会に飛び返った思い出があります。牧師もそんな経験あるんだったら、私もやってみようなんて、どうぞ試さなくて結構ですから。さて、今日の主題の私たちが神の家なのですという6節の言葉をもう一度よくご覧ください。私たちが神の家なのですのその前です。確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば私たちが神の家なのですとついています。すなわち私たちが神の家、神の家族と呼ばれるには条件があるというのです。確信と希望による誇りを終わりまで持ち続けるなら私たちは神の家だというのです。どういうことでしょう。確信と誇りとは何なんでしょう。確信というこの言葉はある別の訳では勇気とも訳されています。ある別のところでは大胆さとも訳されています。確信とは勇気、大胆さ、 希望による誇り、それは希望から来る誇り、ある訳では希望から来る喜びと訳されています。私たちが自分自身を見つめ始めると、ああ私はこんなにも弱さがある、こんな罪をまだ犯す、こんな失敗ばかり、こんなくだらないことばかり考えてしまう。もしもあなたが自分自身を見つめるばかりだったら、ただひたすら失望の道をたどるでしょう。その結果、確信は揺らぎ、勇気はない、大胆さどころか、ビクビク、ビクビク、おどおど、おどおど生きることになってしまいます。誇りよりも、うなだれて、こそこそ生きるしかなくなってしまいます。自分を見つめると。しかし、私たちが見つめるべきは、自分自身ではなくて、イエス・キリストです。今日、三章の一節の後半を、最後の締めくくりのために取っておきました。私たちの告白する信仰の人であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。この考えなさいは、非常に軽い訳になっていますが、もっと実は強い言葉が使われていまして、イエスのことを考えなさい。イエスのことをじっと見つめ、全神経を集中して、この方がどなたなのか、何をなさった方なのか、自分にとってどういう関係を持ったお方なのか、深く深くイエス・キリストを求め、イエス・キリストのことを思い見なさいという言葉なのです。イエス・キリストのことをヘブル書の記者は、信仰の使者、大祭司と呼んでいます。イエス様のことを使徒と呼ぶのは、実は聖書の中でここだけです。不思議な表現。使徒というと、イエス様のお弟子さんだけを指すかというと、なんとイエス様も使徒と呼ばれているのです。使徒、それは使わされたものという意味です。なあ、イエス・キリストは、父なる神から使わされてこの世界に、あのクリスマスに来てくださいました。そして大祭司となってくださいました。大祭司は、ある訳では、橋を架けるものという、意味の言葉として使われます。神様と私たち、この生ける誠の神様と私たちとの間が断たれていることが、私たちにとっての最大の問題。しかし、この断たれているはずの神様との間に橋を架けてくださるお方として、イエス・キリストは来てくださいました。イエス・キリストは、あなたの私のためにこの世界に来てくださり、神様との間に橋を架けるために、なんと、あの十字架にかかって死んでくださったのです。イエス・キリストは十字架にかかって、あなたや私の罪を全部背負って死んでくださることによって、私たちが生ける清い正しい神様の前に立つことができるように、すなわち神様との間に橋がかかるようにと、キリストは死んでくださいました。このイエス・キリストを仰ぎ見るとき、あなたのために来てくださり、あなたのために神様との間に橋を架けてくださるイエス・キリストを私たちが見つめるとき、そのときだけ私たちに確信が、勇気が、大胆さが、また誇りが、正しい意味の誇りが生まれるのです。イエス・キリストにあっての確信であり、誇りです。クリスチャンは、キリストにあって、本当にですね、大胆に、また誇り高く生きる存在なのです。それは、イエス・キリストに留まり続けるとき、イエス・キリストの愛の中に、イエス・キリストの恵みの中に、降り続けるときに初めて与えられるものです。もしも、私たちがキリストのこの愛の中に降り続けるなら、私たちは、神の家、神の家族なのです。先週、私たちの教会に、終日のことですが、一人の方が来てくださいました。そしてゆっくりとお話し合いをした後で、帰り際に言われた言葉がとても印象的でした。彼はこう言いました。教会はいいな。 とても新鮮な嬉しい言葉として私の中に留まりました。教会はいいな。ゴールデンウィークに今週末から入ります。旅行される方もいるでしょう。旅行されてその旅先でどんなに素晴らしいホテルに泊まり、どんなに美味しいご馳走を食べ、どんなに素晴らしい楽しい思いをしたとしても、家に帰って我が家に落ち着いたとき、皆さん言いません？やっぱり我が家がいいな。だったら行かなきゃいいのに。いいえ、旅に出るっていうことはやっぱり我が家がいいなっていうことを確認するためなのかもしれません。今もそのことを確認するために木森兄弟姉妹は中国を旅しています。そしてきっと家に帰ってやっぱり我が家がいいとおっしゃるでしょう。そうなんです。我が家っていうのはどこよりもいいのです。やっぱり我が家がいいな。イエスキリストにある私たちは教会がまさに我が家です。神の家、我が家です。私たちもやっぱり教会はいいな、本当にそんな印象をいつも持ちながらイエス・キリストを仰ぎ見て過ごしていきましょう。お祈りしましょう。天のお父様、罪の中に汚れと恥の中にうごめいていた私たちを、なぜかあなたは様々な方法を持って呼び出してくださって、私のところにいらっしゃいと招いてくださって、あなたの御前にあなたの言葉を聞くことのできるこのところに今日も集められていることを感謝します。あなたによって召し出された者たち、それが神の家、教会であることを感謝をいたします。どうかあなたが私たちを愛し、教会を愛して教会のためにご自身を捨てになった、それほどに教会はあなたの愛の対象であり、あなたの希望の礎であり、教会をこそあなたは愛してその中に満ち満ちてくださるお方であることを感謝します。時に教会に集うとき、つまずきを覚えたり、抵抗を感じたり、様々な思いを抱かされるものですが、どうかあなたの愛してやまない、しかしこの教会を、罪人の集まりであるものですが、しかし許された罪人たちの集まり、あなたに召し出された者たちの集まり、一人一人の背後にあなたを見て、兄弟姉妹を愛し受け入れ、ここにあることの幸いをかみしめながら、互いに励まし合って祈り合っていくことができますように、私も神の家とされているそのことの幸いがどれほど大きいものかをこの朝深く味わわさせてくださるように、またこの教会からまたそれぞれのところへと使わされていきますが、どうぞまた神の家、自分の家に帰るように、ただいまと来週帰ってくることができますように、一人一人と共にあって主を支えてください。感謝しイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスはwww.japanese.livinginjesus.org です。